はい、始まりました。この番組では最新の科学技術のトピックをシンプルかつ楽しくお届けしています。今日のテーマは計算機資源と量子ニューラルコンピューターの未来と題してお届けします。まあ、もう最近はね、生成 AI に代表されるようにその計算の元となる半導体、もっと言うとそれを動かすためのエネルギーね、これをいかに確保するのかというのがもう国際的に盛り上がっています。で、結構ね、以前からデータは第二の石油であるっていうね表現とかありましたけど、まあ近年の例で言うと、計算機資源は貨幣であるというね言い方の方が的を得てる気がします。実はこの言い回しは、最近サム・アルトマンが、とあるインタビューで、このような表現をしていたっていうところですね。結構ね同じような表現はちょこちょこ見かけます。で、この新しい計算機資源として期待されているのが光コンピュータの分野です。で、ざっくり原理を言うと、今の我々が使っているコンピューターは、いわゆる電子のスイッチ0か1かね、それをスイッチで表現をする、やり方ですが、この原理を光に置き換えて、省エネ化を実現するっていうね、そういった流れだと思ってください。しかしながら、汎用的なコンピューターであればね、そこまで凝ったものはいらないんですが、今は何よりも生成 AI。 生成 AI は、通常のコンピューター処理とは違ってちょっと特殊な演算をします。ざっくり言うと並列型の処理が、相性がいいわけです。なのでその相性が良かったのが、今はね、ほんと破竹の勢いを見せる NVIDIA がたまたまゲーム用に開発していた並列型の GPU というね、コンピュータ処理で、それがね、追い風に乗って破格、本当にすごい勢いで時価総額伸びています。で、今基礎研究の分野ですが、この光コンピューターと今触れたような並列型の AI 用の計算処理、このあたりをね、結構進展があるので一つそれを紹介したいと思います。で、ポイントなのは、物理の分野の一つ量子力学のとある原理を応用して今触れた並列型のアルゴリズムを高速化できるっていうね、その実験に成功したよっていう記事が最近載っていました。はい。で、この量子力学という言葉なんですが、要はめちゃくちゃミクロの世界でのみ発現する変わった法則、だいたいミクロって言ってますけど、原子レベルの大きさなので10のマイナス9乗とか10乗とかね、そういった世界でのみ出てくる、法則です。で、その中でも、量子もつれと呼ばれている物理現象を使っています。どんな遠距離であっても同時にまさに情報が伝播するような、仕草を見ると、一度複数の、小さなミクロな素粒子っていうのをもつれさせると、例えばですけど片方を火星に持ってったとしても光の速さで、何分もかかるものが一瞬で伝わるような、動きをすると、はい。これ自体はちょっと説明は割愛しますが、その原理を使ってで並列型の計算手順の中で比較的ね、昔から必要されていた畳み込み、英語でコンボリューションという、手続きを高速化することに成功しましたと、というのがね、この実験の、大きな差分業績です。で、この並列型っていうね、ちょっと、言いましたけども、もうちょっと、専門的な用語を使うとニューラルネットワーク、特に今ってそれをね、多層化した深層学習がねデファクトになっておりますが、この深層学習もいくつか、流派がありまして、それが先ほど触れた畳み込みというもので、よくこの分野では CNN コンボリューショナルニューラルネットワークと呼びます。興味持った方はね CNN 深層学習で検索すればヒットします。主に画像の処理で強みを持ったやり方で知られています。で、同じようにやはり強み弱みっていうのがありまして、特に時系列の処理に強いとされていたのが RNN リカレントニューラルネットワークっていうものもあり、 これがねちょっと負荷がなかなか重いので大きく改革したのが今の生成 AI の、まあ、幹ともいえるトランスフォーマーというね、計算の仕方ですと。はい、まあ、ちょっと話が脱線そうなので話を戻すと、今回はあくまでこの量子原理を使ったコンピューティング、まあ、これもね解釈としては量子コンピューターの一つです。これはねまだまだ固定的な処理についてはね、まあ商用化進んでますが、汎用的な今我々が使うデジタルコンピューターの代替としてはまだ勃興期であります。まあ、しかしながら今回、まあ一部の特に今必要されている AI 用の計算処理をこの量子コンピューティングで高速化できた。そしてその素粒子が電子ではなく光なので、実用化すると間違いなく省エネ化は期待できると。こうなってくると先ほど参考に触れたトランスフォーマーもというね可能性も期待できそうですね。まあ、ということで諸々考慮すると、まあ、計算資源は貨幣って言い回しをしましたが、もうちょっと、もしかしたらねもう少しこの話を膨らませると、計算資源はゴールドといった方がね、まあ、いろんな意味合いを、まあ、含ませられるかもしれません。といったところで今回はここまで。また次回一緒に楽しみましょう。